ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、国境自給国民住宅大臣は第一段階議会の進捗は2月15日時点で 74.8% に達したと明言。インドネシアは第40国会ビオグラード国際観光の件に参加。最初のニュースです。インドネシアのバスキーハディムリオの国境自給国民住宅大臣は2020年2月15日時点で合計46パッケージに及ぶ第1段階のサンタラ州と、または以下の基本インフラ工事の物理的進捗が 74.87% に達していることを明らかにしました。ジャカルタのバスキ大臣は2月22日金曜日ジャカルタで、のサンタラ州都開発の進捗状況は実施スケジュールと政府が設定した目標の点で計画に沿っていると述べました。国境自給国民住宅省は2022年9月初旬から中央政府中核地域の接続、原水の供給、衛生設備、政府機関などの基本インフラの構築をのサンタラ州都で開始しました。政府中核地域における基礎インフラと庁舎の建設は社会の信頼を構築し、都市化をのサンタラ州都への投資に誘致するための主要なモデルとなります。次に、インドネシアは2020年2月22日から25日にかけて、ベオグラードのセルビアで開催される第40国会国際観光の機会に参加します。この観光の機会は、バルカン地域で最大かつ最も来場者の多い観光の機会です。2月22日木曜日、インドネシア外務省のプレスリリースでは、今年の観光の機会のインドネシアの参加は、観光促進イベントであるだけでなく、インドネシアとセルビアの外交関係樹立70周年の祝うものでもあると述べました。この時へのインドネシアの参加は、観光分野における国際協力を強化するインドネシアの取り組みを示しています。インドネシアが提供する多様でダイナミックな観光の機会を紹介するために、在ベオグラードのインドネシア共和国と使館は、フロレスのラブアンバ城とツボネ自治町及び観光創造経済省と協力し、インドネシアの様々な側面を進むする旅行代理店選手を紹介します。インドネシアの観光業旅行代理店選手は、様々な自然の美しさ、文化遺産、料理体験、質の高い旅行パッケージを紹介します。次に、インドネシアは G20 諸国に対し、パレスチナのガザでの恒久的な停戦を実現するよう要請しました。これは2月21日、水曜日、ブラジルのリオデジャネイロで開催された G20 外相会議で、インドネシアのレトノ・マルスリ外相が語ったものです。2月22日、木曜日、ジャカルタで受け取ったセミで、レトノ外相は、停戦は2国家解決の交渉に向けた より雰囲気を作り出す上で重要な役割を持っていると述べました。さらにインドネシアはまた G20 諸国はパレスチナ紛争への対応において二重標準を回避すべきであると強調しました。私たちはパレスチナに対する我々の扱いが他の状況に対する我々の扱いと異なってはいけないことを強調します。私は G20 諸国に対しイスラエルが病院、学校、難民キャンプを破壊するのを黙って見ていないようお願いします。私はまた G20 諸国に対し UNRWA 含むパレスチナへの支援を増や強く要請し、それを止めないようにも要請しました。なぜなら現時点でパレスチナは私たちの団結と支援を必要としているからです。さらにインドネシアは G20 諸国に対し世界にとって新たな脅威となりつつある技術進歩など現在増大している地球規模の問題の克服に貢献するよう求めました。レノマルスリー外相によると G20 加盟国には世界の平和と安定に貢献する責任があるということです。次にインドネシアのレノマルスリー外相はメキシコ、インドネシア、韓国と旅行、オーストラリアからなるミクタ外相会議の議長を務めました。2月22日金曜日ジャカルタで受け取った声明でラトマルソリ外相は中間勢力としてのミクタの役割を強化する重要性を強調していると述べました。それとは別にラトマルソリ外相によるとミクタは地域を超えたグループとして多様性を活用する必要があるということです。ミクタは特に招集力としてそれぞれの地域の緊張緩和に貢献しなければなりません。例えば東南アジアの安定と平和の維持に貢献し続けようとするインドネシアの役割を例に挙げてみましょう。さらにレッドマルスリー外相はミクタは世界課題を克服するためにより具体的なプロジェクトを生み出すことができなければならないとも述べました。レッドマルスリー外相によるとミクタの具体的なプロジェクトの実現によりグローバルガバナンスにおけるミクタの役割が増大するということです。会議中インドネシアはミクタ議長の職をインドネシアからメキシコに引き継ぎました。最後のニュースです。日本と ASEAN は50年にわたる友好関係と協力を経て、世界の平和と繁栄に向けた長期的なパートナーシップを継続する用意があります。これは2月21日水曜日ジャカルタで開催された日本 ASEAN 東盟国協力50周年総括シンポジウムで、ウッシュリング社会文化協力隊担当副事務所長のエカバブ・ファンタボン氏が語ったものです。同氏は、米ASEAN関係は相互と途中、平和、繁栄、持続可能な発展での取り組みなど多くの成果をもたらしたと述しました。日本と ASEAN 関係は昨年12月に東京で開催された日 ASEAN 首脳会議で作成された2つの文書に従って継続されています。在 ASEAN の日本大使、木山紗彦氏は、日本と ASEAN はデジタル化、災害化なり、健康から環境問題、食料サプライチェーンに至るまでの協力から真の利益をもたらすために協力してきたと述べました。北谷雅彦大使はインド太平洋地域の開かず、安全、安定、繁栄の維持における ASEAN の立場を確認するインド太平洋に関する ASEAN 見解を通じて、より広範な協力を期待しています。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はミャンマーでの徴兵についてお伝えします。2020年2月、どっかミャンマー軍事政権は2010年人民兵役法を施行する命令を停止、18歳から35歳までの男性国民と18歳から27歳までの女性国民が徴兵に就く資格があると決定します。兵役を回避したり、他人の徴兵回避を補助した者は、最長5年の懲役刑に使用される可能性があります。2月10日、AFP 通信社が、有志というにミャンマー軍事政権どうぞ、民軍報道官は、国を守り守る義務は兵士だけではなく、すべての国民にもあると述べました。2月14日、水曜日、地元メディアは、軍報道官の発言として、このプログラムは4月に開始され、毎月、5000人を勝利する予定であると述べました。しかし女性の採用については予定はございません。アナリストらは軍事政権が戦場で最大の課題に直面するために新しいメンバーを採用するのが困難だったため、徴兵令が出されたと主張しています。この徴兵政策により軍事政権軍と反政府勢力との窓戦闘はますます終わりが見えなくなっています。2月1日コンパス .id が引用したように、2021年2月1日にクーデターが発生して以来4400人以上が殺害され、少なくとも2万5000人が拘束されています。反政府勢力と軍事政権の間の戦闘は大規模な非難を引き起こしました。2月22日ニュース .un.org からに引入された国連の最新収計によると、ミャンマー全土で約270万人のミャンマー人が国内避難民となっています。ミャンマーの人権状況に関する特別報告者のトム・アンドリュッシュ氏は、この印兵政策は民間人の安全に対する脅威です。軍事政権と反政府勢力との間の戦闘が続けば、死者数とあたりを避難民は増え続けるだろうと述べました。トム・アンドリュッシュ氏は、他の国々がミャンマー民間人の戦闘による死傷者の増加が止まらないように、具体的かつ協調的な措置を講じる必要があると述べました。これには軍事政権の武器や資金へのアクセスを減らすことが含まれます。2023年7月20日、nhk.or.jp が引用したように、ミャンマー、ロシア、中国、シンガポール、インド、タイなどのいくつかの国から少なくとも10億ドル相当の武器を製造するための原材料を輸入しています。これらの国々は軍事政権の武器へのアクセスを減らすことでミャンマーの平和に貢献できます。トム・アンドリュッシュの提案とは別に、ミャンマーの平和を目指すために多くの措置が講じられてきました。例えば2021年4月に ASEAN によって採択された5項目合意公 PC です。または様々な非西側諸国による取り組みに圧力をかけます。しかし、それらのすべてが満足のいく結果を示しているわけではありません。ASEANの一員としてのインドネシアも、世界の他の国々も、ミャンマーの平和が早く実現することを心から望んでいます。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1923年2月23日、アハマッダ・ラン氏が亡くなったことから始めます。ケイハジ・アハマッダ・ラン氏は、モハマディア組織の偉大な学者の創設者です。彼はジャワのイスラム教の広がりの先駆者であり、ワリソン語の中で、著名なマウラナ・マリック・イブラヒム氏の12人の子孫の一人でした。彼は1912年、ジャカルタ独別州のガオマン村にムハマディア組織を設立しました。アハマッダ・ラン氏は1923年2月23日に亡くなり、ジョクジャカルタ特別州に埋葬されました。イスラムの行進と教育を通じて、インドネシア人々の意識を高めたアハマッダ・ラン氏の貢献のため、インドネシア共和国政府はそれを結果の英雄として定めました。 次に1947年2月23日国際標準化機構が設立されたことです。国際標準化機構または ISO は各国の国家標準化団体の代表者で構成される国際締め基準開発組織です。 ISO の歴史的事実は機械工学の標準化に焦点を当てた1926年の国家標準化強化に遡ります。1946年25カ国から5人の代表者がイギリスのロンドンに集まり、国際標準化の将来について話し合いました。1947年に ISO は67の技術委員会、つまり特定の主題に焦点を当てた専門家のグループで正式に設立されました。現在 ISO は技術、管理、製造のほぼ全ての側面をカバーする2万5000を超える国際規格を確立しています。最後に1984年2月23日、ブルネイダルサラムが完全な独立を回復したことについてです。ブルネイダルサラムはカリマンタン島の北海岸に位置し、マレーシアのサラワク州と隣接する君主制の国です。ブルネイダルサラムは以前は独立国でしたが、2000年に当時安全保障上の問題があった中でイギリスと協定を締結しました。その後1970年代にブルネイとイギリスの間で締結されたいくつかの協定を経て、ブルネイは1984年までイギリスの保護領となりました。ブルネイは1984年1月1日の早朝にブルネイダルサラムの独立を宣言しましたが、次が完全に独立したのは1984年2月13日でした。その後2月23日はブルネイダルサラムの建国記念日として祝われています。これで今日の歴史を終わります。
Apa kabar kau di sana? Ku harap kau Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は貿易昭和2025年の貿易収支を2587億ドルにすることを目標としていることについてお伝えします。貿易昭和2025年の貿易収支の主要指標の216億544億アメリカドルに設定しました。貿易省の素範と事務局長は同書が2025年の非石油ガス輸出額を2587億から2652億万アメリカドルまでに設定したと述べました。2月21日、アンダラ通信社が引用したように、これは水曜日中部ジャワ州のスマランでの2020年から2025年の貿易省作業会議の閉会式で、スワンド氏が食ったものです。同氏によると、この目標を達成するために、貿易省は構造変革、地域統合、優れた貿易化バランスの拡大、人的資源の改善という、三つの課題を通じて変革の基盤を強化することを実現するということです。それとは別に、スハント氏はまた三つの大きな課題には、下流化とインドネシアの天然資源ベースの輸出構造、工中、技術の製造とか、付加価値に基づく構造に転換することが含まれると説明しました。貿易省はまた国内市場の可能性の強化、地域経済成長の基盤の強化、国内のサプライチェーンと物資量の強化に気づいて、消費構造を変革します。さらに、貿易省省は消費者保護及び消費者権限付き、アテシステムの変革、電子ベースの取引サービスシステムの統合、貿易省の人事サービスのデジタル化と、自動化を実行しました。その年は貿易省は最適かつ効果的な監督、貿易人材の創造的かつ競争力のある変革、貿易省のリソースの機敏で道徳的な変革を実施すると述べました。下流化と輸出構造の変革の観点から、貿易省は競争力を高めるための通商外交の強化、製品と輸出市場の開発の強化、統合輸出情報システムの構築に取り組んでいます。貿易省はまた電子システムを通じて世界貿易を拡大し、輸出の変革と地域間の貿易システムの変革を支援する原材料の輸入の代替を計画しています。貿易省は2020年に開始された国家的輸出先事項を継続する形で施策の方向性と木曜を支援する活動を組織し、グリーン及び低炭素経済製品の輸出開発、貿易ミッション、関税率割り当て促進政策に関する感覚、自由貿易協定支援センターのセータースクールなどのいくつかの新しい取り組みを引き下げ供する予定です。これでインドネシア語を終わります。
Suara.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサワインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワインドネシアです。今日は、西ジャワ州の料理、ララグディをご紹介します。西ジャワ州クニガンとチェルボン地域を旅行するとお土産として購入できる料理ララグディがあります。サラッとした食感と甘みが特徴のこの料理は油紙で包まれています。2017年、ララグディはインドネシア共和国教育文化省の無形文化遺産ウェブサイトの伝統料理カテゴリーの無形文化遺産として記録されました。ララグリクはもち米、ココナッツ、砂糖を混ぜた米粉から作られます。ララグリクは典型的な茶色をしており、大きさは1×2cm で、お土産としてグルメの購入に興味がある方はチェルボンとクニガン地域のお土産店や伝統的な市場で購入できます。価格は1パックあたり約1万8000ルピアです。ララグディクはオランダ植民地時代から存在しています。当初このケーキは祝賀行事の料理、特にベセックまたは祝賀行事の参加者が持ち帰るための竹で編んだ箱に入れられた食べ物の内容に含まれていました。時間とともにこのケーキは祝賀行事だけでなく、午後にお茶を飲みながらリラックスする時に楽しめるケーキになっています。リスナーの皆さん、これで プソーナ・インドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。 リスナー皆さん、warna-warni です。今日はオーストラリアでインドネシアデザインの今年の若手デザイナーを得ることについてお伝えします。この国の子供たちの功績はクルーズ船のデザインというコンセプトを通して再び刻まれました。2024年の今年の若手デザイナー賞はオーストリアのチーズビュールで優れた若手デザイナーであるプラディプタ・ラハマン・ハキムさんに授与されました。彼女は2024年の国際ボートデザインとイノベーションアワードで名誉あるタイトルを獲得することに成功しました。その見事なデザインにより同賞のメインスポンサーである高級工業及び船舶デザイン会社であるフィードシップ社の注目を集めることに成功しました。ブルミネンスというデザインで、このスラバヤ工科大学イタヤスの船舶工学の卒業生は美的要素を無視することなく、機能性を重視した船のコンセプトを提示することに重点を置いています。彼女が生み出した未来的なデザインは優れたプランニングと魅力的なインテリアに支えられた強力なアートによってうまく表現されました。彼女のコンセプトの主なハイライトには後部にある大きくてオープンなリラクゼーションエリア、目玉としてスイミングプールを備えています。5ヶ月の活動の中でプラディプタさんは大会開催までの長いプロセスやスーパーヨット業界の審査員によるかなり厳しい審査について積極的に語っていただきました。欠点はレンダリングシステムやインテリアデザインの知識を深め、オンラインソースからメンターを見つける必要があることです。前進としてプラディプタさんはインドネシア及び国際の両方で船舶設計の進歩に貢献し続けることに取り組んでいます。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Kasih andai anakku bersuara, biarkan janji, jadi manis, jadi saksi bahagia untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
Listener 皆さん、音楽の広場です。今日はソラワシ島南東部ブートンの地域ポップソングワンディオンディオについてお伝えします。ワンディオンディオという曲は人形を意味します。この曲はラオデイバドゥリによって書かれました。この曲は子供たちのために食べ物を探して海で泳ぎすぎたために人形になってしまった母親の物語を歌っています。それでは皆さん、オーランマネーはスラワシ島南東部ボトン出身のワンディオンディオという歌を歌います。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。